こんにちは、おーちゃんです。今日は10月の14日火曜日ですね。だいぶ涼しくなりました。今週も小曽根健くんとのお話をお送りします。今週はですね、コミュニケーションというところの自分と相手の意識の次元が感情とかにも作用したり、いろんな摩擦も円滑さもいろいろそこがポイントになるよという、ちょっと難しいかもしれないけど興味深いお話してますので、ぜひお楽しみください。ネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き、今週も、先週に引き続き小曽根健くんをゲストに、風の便りについての話なんですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週は小曽根健くんの宇宙と、その目の前にいる人対人っていうところに向けて の、 その書いているんだけれども、っていう、私 の、 そのコミュニケーションっていうねところだと思うんですよ、言葉って。その言葉、コミュニケーションっていうのを素材に、題材にしてるんだけど、あれ、ケン君のコミュニケーションってどこ、由来みたいなところから、あ、そこをも宇宙が、あの、もう自分の軸になってるよねっていう、その次元、いる次元っていうの、コミュニケーションでいろんな層になってて、次元をどこに合わせるかで感情っていうのが作用するんですよね。
おお、それは面白いね。それ聞きたいな。
あ、そうですか。だから対等と思ってると腹が立つことも、自分がちょっと上だと思ってたら可愛いねになる。
ああ、はいはい、あるね、そういうの
あるよね。
ああ、
で、恋人だったらムカつくけど、別にただの知人なら腹立たないし、
はいはいはいはいはい、
なんかそういう関係性とか立ち位置とかで、人って感情の相手に対して、
やってるやってる、はいはいはい、
期待値が違うじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
それが一致してるとすごくいい円滑な関係なんだけど、どっちかがどっちかを違う扱い方してたり、
はいはいはい、
こっちは宇宙として見てるけど、こっちは人として見られたい
から、はいはい、そこに繋がるわけか。
そこに繋がるわ
け。あ、
で、その言葉の出し方っていうのも、健康に喋る喋り方と違う A さん B さんと私も変わるかもしれないし、でも私は全ての魂に対して同じスタンス、同じコミュニケーションでありたいっていうのを目標にして
る。すごいね。
いやいや、取り組んでるん
ですよ。いやいや、目標にするだけでも十分すごいじゃん。
そうか、
絶対やんないと思うよ俺。
あ、そうか、
きっとね。
そうなの。な
んか絶対きっと
全部を、全部に魂という赤ちゃんからお年寄り、お金持ちからお金のない人、病気の人、病気じゃない人、もうどんな年齢層も魂として、その魂に対して、イーブンのコミュニケーションっていうのも私の生きるテーマにして、あるだけしてるんですよ。
はいはいはい、はい、
っていう、なんかどこにいても誰といても同じおーちゃんっていられるように、
いや、すげえな、
なりたいなっていう。
はーはーはーはー。
で、どっちか言うとケン君と真逆で、宇宙っていうのを、まあ、見ながらも、そこはベースにあるけど、一番手前のその人の一番前に出ているその人にフォーカスするっていうのは、私は逆に、
はい、はいはい、
心がけてる。
だからやってる、俺がやってないのは。
まあまあいいんですよ。それがまあ私のスタンスで、
はいはいはい、
とケン君、私もケン君も宇宙を見てるし、その人の宇宙を感じるんだけど、その多分なんだろう、合わせ方が、きっと違うのかなーってふと思って、それで今その話になったんですけど、だから感情っていうのが、ある程度その宇宙よりももっともっと人間のところに位置してるんで、
誰が？
感情。
あ、感情というものがって感じ、
うんうん、感情っていうのがすごくこう、うん、一番人間の一番手前のところに位置してるじゃないですか。
あー、わかる。ちょっとねあのね、感情っていうものをね、うん、軽視する傾向はあるからね、
うん、厄介だよね、厄介じゃん、感情って。で、ケン君に喜怒哀楽っていうものがとてもこう静かな、うん、どっちかというと静かな波じゃないですか、うん、穏やかに流れてるでしょ、うん、そんなに激しくないでしょ、喜怒哀楽。
あ、まあそうかもね、
うん、だからそんなにこう怒りが続くとかさ
あ、ないないない、
ね、うん、悲しみがもうどうにも打ちひしがれて、
ないないない、キープできない。
そうだよね、
キープしてる人と話が合わなくて悩むみたいな、そういう悩み方をするから。
そうだよね、
長続きしないんだよね、一つの感情が。
宇宙っていうさ、うん、その自分の中のでっかいさ、うんうんうん、その世界があったらさ、うんうん、そこにとらわれていることのさ、うん、なんかこう 無意味さまで言うとちょっと、
うん、まあまあまあ、うん、でもそれに近いものはちょっと感じちゃったり、うん、そんな風に思ったりしたらいけないかなって思ったりとか、うん、そういう感じなんだよね。
そうだよね、だから達観してるっていうか、うん、悟っているっていうか、まあそういう表現だと思うんだけど、うん、だからそうそう、そういうケン君が、うん、その言葉っていうものを扱うっていうことが、うん、すごくこのコントラストが面白いなと思うんですよ。で、その言葉っていうのはコミュニケーションの一番手前にあるもので、で、その言葉にはいろんな色がついていて、うん、そうね、そのいろんな含みやニュアンスや、うん、それは感情を表現するものでもあったり、
うん、
マニュアルを表現するものでもあったり、
うん、
いろんなツールとして使われるんだけど、でもその奥にあるものをケン君は、うん、あ、じゃあ奥にあるものを大事にしてる人に届けたいんだよって、
うんうん
うん、なんかそこら辺の、う、ね、うん、なんかケン君のもう少しそのなんか、
うん、
あのこう、うん、なんだろうな、モチベーションとか、
うんうん、
なんか聞きたいんですよね、うん、言葉に紡ぐその熱っていうか、
うんうんうんうん、そう難しいな。
難しいよね。
うん、でも全然嫌じゃないね、気持ちのいい難しさだね、
うんうんうん、
だからこの感じもさ、ちょっと逃げかもしれないけど、こういう風な、おーちゃんの今ここまでの、うん、たっぷりと話を聞いて、何、うんうん、とも言えない気持ちの良い難しさを感じるとかっていうのも、うんうん、これも意味の処理だけをやってたら起きえないことだと思うんだよね。
で、
この感じなの。で、この感じを意味のある言葉で、400字以内で記述せよって言われても、それはできないんだよっていう。
できないね。
できないんだよっていう。それでちょっと、まあなんていうか、それができないっていうのが大前提で、そこで、あの、小説っていう表現形態の、ジャンルっていう言い方なんですけど、小説っていうジャンルの、なんていうかな、存在価値が出てくるっていうか、その意味の説明ではない何かをやる上で、で、そして量的にも小説はたっぷりしてるから、詩とか俳句とかと違ってね、量的にもたっぷりしてるので、そうなってくると小説は結構、なんていうかな、まあ、まあ、ちょっと独壇場かどうかわからないけれども、
うんうんうん、
小説にとって非常に、うん、有利な、
うん、
ことなんじゃないのかなっていう、説明っていうものと極めて相性が悪い、うん、しかし説明全くできないとも言い切れない、しかしでもやっぱり説明は難しいみたいな、結局どっちなんですかっていうふうに詰め寄られた時に小説で回答するっていうのは結構、あの、小説というジャンルにとって、あの、なんとか面目躍如というか、うんうん、望ましいやり方なんじゃないかなっていうふうに思ってる、うんうん、思ってるね。
そうだよね、うん。だから、なんか私説明させてもらった時に解説、うんうん、書いたと思うんだけど。
あ、別の本でね。
短
編集書。
そうそう。
別の本で解説を書いてた。
あの、一瞬、一瞬、 にバッと一緒に感じる、その感じたことを九万字にしてるんだよね。まあ、極端に言うとね、時間も労力もかかるんだけど、でも九万字で描いていることの真髄って一瞬で感じ取れている、そのなんか
奥
行きだったり、ケン君の宇宙の、なんかこうドンっていうインパクトを九万字で時間とエネルギー使って描いているような
感じ、あるかもね、
っていうのかな、その最初のポンって書こうって書き出す、この最初のあるじゃないですか、一歩、書き始めの一歩はほんの一瞬なん、なんか一瞬のインパクトっていうかな、それがこう、こうじわじわじわじわと何日間かに書くけて、こう波紋がこうじわじわじわじわって広がって、言葉としてこう、この小説になっているっていうような、
そうね、そうなってるね、確実に、
それがもうとにかく宇宙感があるんで、さっき、前回言ったような辻褄も合わないし、なぜならこのケン君の中の、それがこう遊泳だからなんだよね、宇宙遊泳だからなんだよね、その景色をみんなもこう、共に眺めて、
そうね、そのね、眺めるっていうのは、このさっきカフェで、打ち合わせ的に話した時にちょっとお話ししたんだけれども、その眺めるっていうのがね、ついついおざなりになることが、読書っていうものについて、読書、本を読むってなると、どっかで、まあ、無意識なり意識なりで多くの人たちは理解しなければならないっていうのがあって、ただ漫然と眺めているだけではそれでは本を読んだことにはならないっていう、まあ、ちょっと強い言い方をするのであれば、そういう洗脳が残っている状態で、そのまま、まあ、そのままか、あるいは完全には脱洗脳しきれない状態で今大人になっているっていう、その状態で読み切るのは難しい、もうかなりある程度以上の自由度を、なんていうかな、普通の状態として頑張って脱洗脳しようとかじゃなくて、そもそものところで結構自由な感じに、日常生活においてなってないと、もしかしたら挫折しちゃう、読んでる途中で読みやめちゃうかもしれないし、逆に言うとある程度以上の自由度がある人にとっては、かなりお楽しみいただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そこもじゃあ、その自分のこう自分で自分を縛っている、その縛りがどのくらいのものかを、ちょっと自分が見るいい素材かもわかんないですよね、
まあ使いようによっては、
ちょっとね、そんなこう読み方っていうところを、まあお伝えしたので、来週はその内容をもうちょっとね、具体的に深掘っていけたらと思いますので、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。